私たちに今日与えられているこの聖書の箇所ですけど、怖くないですか？怖いでしょ。で、この聖書っていうのは、イエス様は当時のイスラエルの社会状況を前提に話をしていらっしゃるんですね。だから当時のイスラエルの社会状況がどういうものであったかということを知らなければここを理解することは不可能であって、これひょっとするとじゃない、イエス様を信じなかった者たちを殺してもいいっていう話にさえなってしまう、とても怖いことになってしまうわけなんです。ある意味そのこの2000年のキリスト教会の歴史の中でユダヤ人を迫害した人たち、やはり聖書を完全に読み違っている、イエス・キリストの言葉の意味を全く理解していない、それはこれが語られた社会状況、そういうものを全く無視して聖書を理解しようとするからです。今日はそのことについてご一緒に学んでいきたいと思います。ここはどこで、この話はどこで行われたかというと、この間お話をした通り、これはエリコという場所であります。現在エリコはそれほど大きな町ではありませんが、昔はもうかなり大きな町でありました。で、まあオアシスだったんですが、まあ、王がここに来たりとかですね、ヘロデ王がここに立ち寄ったり、競馬場があったりとかね、そういうような施設まであったのがエリコであります。で、まあ、これは先週もお見せしましたけれども、エリシャの泉、まあ、ここにオアシスがあった、今でもそうですけどオアシスであるわけです。で、まあ、これも先週もお見せしましたね、夏目足、まあ、これが血と水の流れる血の蜜であるということであります。で、これも先週お話ししたところの復習となりますけれども、ここに先行する出来事として、イエス様一行がエリコに入る前に、道端で物乞いをしていた目の見えないバルテマイがイエス様に向かって叫び声を上げて、イエス様が彼の目を開かれたという、そういう奇跡が行われた。イザヤ書の預言によりますと、目の見えない者の目を開くのはメシアの働きであるということが言われている。で、このことからメシアがやってきた、イスラエルの王がやってきた、ローマ打倒、イスラエル王国の復興、ユダヤ王国の復興がここで行われるというふうに人々がやはり思ったわけですね。これも非常にとんでもない大騒ぎになったはずなんです。ローマ帝国打倒っていう人も絶対いたと思いますね。そういう状況の中でこのことが語られているということです。で、先週はそういう状況の中で、主税人の頭であったザーカイがイエス様と出会う。ザーカイには友達はいなかった。その一時桑の木の上に登ってイエス様を見てた時に、下にいた人間からは、ザーカイは前の時代は終わったとかって絶対言ってると思うんですよ。イスラエルの王が来られたらお前殺されるぞ、今までの報いはお前に下るって絶対言われてたはずだと思います。で、ザーカイは非常に気の強い人で、そして自分の手下たちを従えていましたけれども、手下たちも内心ザーカイを軽蔑してたはずです。友達はいなかった。イエス様はそういう友達のいないザーカイの気持ちをよく分かった。イエス様も友達がいなかったからです。 そうやって木の下にいる人たちから散々悪行雑言を浴びせかけられているザーカイに向かって、イエス様は、ザーカイ降りてこい、今日私はお前の家の家に泊まることにしてるからっておっしゃった。ザーカイ本当に嬉しかったと思います。その後ザーカイがどういうふうに生きたかは聖書に書かれていませんが、しかし彼はその数日後にイエス様が十字架にかけられて死ぬ、殺されることを知るのです。ザーカイの生涯は大きく変わったに、さらに大きく変わったに違いありません。名前が残ってるってことは、彼が教会の中で主要なメンバーになったということを意味します。名前が残ってるということはね、名前が残ってるということはそういうことです。で、今日のところは人々がこれらの言葉に耳を傾、これらの言葉というのは、今日この家にも救いはやってきた、この人も神の子なんだから、アブラハムの子なのだからというイエス様の言葉ですね。そういう言葉に耳を傾けていたとき、イエスは続けて一つの例えを話された。イエスがエルサレムの近くに来ていて、人々が神の国、これはダビデ王朝の復興のことです。ユダヤ人のユダヤ王国のことですね。ユダヤ王国がすぐに現れると思っていたからだ。これはイエス様がもたらした神の国ではありません。この地上の王国、いいですか、のことです。でイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を授かって戻ってくるためであった。でちょっと飛ばして、一方その国の人々は彼を憎んでいたので、彼の後に使いを送り、この人が私たちの王になるのを私たちは望んでいませんと伝えた。そしてさらにちょっと飛んで、またさらに私が王になるのを望まなかったあの敵どもはここに連れてきて私の前で撃ち殺せというのがある。これを聞くと当時の人たちはすぐイエス様はこのことについて語っているということが分かったんです。歴史的事実がをイエス様は語ってらっしゃるということが分かった。それは何か、これ全てのユダヤ人が知っている残虐な歴史的事実があったんです。これ例え話じゃないんですよ、この部分は。これ事実なんです。でその中にイエス様はこの残虐な歴史的事実の中にイエス様ご自身の思想っていうか教えを挿入させ、もう憎い、本当に憎いお話の仕方なんです。だからイエス様の教えの部分とその残虐な歴史的事実の部分というのは分けて読み解いていかなければいけない。これを全部イエス様はご自身のことだと思ってはいけないんです。紀元前4年にヘロデ大王が死にます。このヘロデ大王というのは、イエス様が生まれてしばらく経ってからベツレヘムの、子供たちを虐殺したヘロデ大王、自分の立場を王位を脅かすと思ったら妻や子供でさえ殺した、母親まで殺した、そういうような人がこのヘロデ大王です。でこの人が紀元前4年に死にますと、ユダヤ王位をめぐってその息子であったアルケラ王とアンティパスが争う、そういうことになるんですね。でアルケラ王はローマ皇帝からユダヤ王位を授けられるためにローマに行くんです。でなぜかって言ったら、ヘロデが遺言書にユダヤ王位はアルケラ王に譲ってアンティパスは外来の領主にするということを遺言書に書いてあったです。でそれを頼りにっていうか、それを持ってですね、アルケラはローマに行くんですね。そしてローマ皇帝から自分がユダヤ王となるために王位を授けてもらうために行くんですが、その直前に3000人のユダヤ人を虐殺するんですよ、この人は。 で、このことはヨセフスという人が書いたユダヤ戦記という本の中に書かれています。そしてで、それで残忍なルキャラ王のユダヤ王位継承に反対するユダヤ人5000人がですね、ローマ皇帝に直訴に行くわけです。で、その結果どうなったかというと、アルキャラ王はユダヤ王ではなくユダヤ国主に格下げされて任命されて帰ってきたんですね。で、そうすると帰国後、ユダヤ人たちに、自分がユダヤ王になることに反対したユダヤ人たちに対する残忍な仕打ちをするんですね。で、するともうすぐにユダヤ国主を罷免されちゃうんです、彼は。ローマ皇帝から。そしてガリアです。今のフランスとかスペインの方ですけど、ガリアに流刑になってしまうということ。だから、これさっきのところね、ちょっと、このローマ皇帝からユダヤ王位を授けられるためにローマに行くっていうのと、それから、それに反対するユダヤ人がローマ皇帝に直訴したというのと、帰国後ユダヤ人に対する残忍な仕打ちが行われたというのは、さっきのここ12節14節23節に語られていることはそのことなんです。そのことなんです。だからこれはみんな当時の人たちはみんな知ってるんですよ。だから解説が書かれてないわけ。解説は書かれてない。だみんな知ってるんです。だから当時の人たちがみんな知ってることは、私たちもやっぱり知って読まないと、誤解してしまうということになるわけですね。で、このアルケラ王はユダヤ王になるためにローマに行くんですけども、結局王にはなれなかったんです。で、王になれなかった腹いせにユダヤ人たちを虐殺するということがあった。じゃあイエス様のこの例え話っていうか、このお話はイエス様のこと言ってるんですか？違うでしょ。イエス様のこと言ってるんじゃないんですよ。で、イエス様は生まれた時からイスラエルの王だと聖書は言ってるんです。十字架と復活の後に王位を受けてから再臨するとは聖書は言ってないんですよ。初めからユダヤ人の王である、ユダヤ人の王として生まれたと聖書は言っている。だから違うんです。だからこの例え話のすべてをイエス・キリストについて語っていると理解してはならない。むしろこの世の王とはどういうものであるのかということをアルキャロの史実によって教えています。イエスはこの世の王になることはないということを教えているわけです。私はこの世の王になることはないということを教えていらっしゃる。この世の王はこの世に残忍なものなのだということをイエス様は人々に分からせようとしていらっしゃる。ところがその例えの中にご自身の意思をちょっと挿入なさるんですね。だからそれは分けて理解しなければいけない。一つは、ご自身は去っていくということ、十字架にかけられる。だけどもう一度戻ってくるということもイエス様はおっしゃっている。その留守の間の弟子たちはどう生きたらよいかということをこの例の中に少しこう挿入して教えていらっしゃる。だから分かる人にしか分からないんです。分かる人にしか分からないような話をなさるわけです。で、こう言われている。彼はしもべを10人呼んで彼らに十味名を与え、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。一方その国の人々は彼を憎んでいたので、彼の後に使者を送り、この人が私たちの王になるのを私たちは望んでいませんと伝えた。さて彼は王位を授かって 来ると、金を与えておいたしもべたちを呼び出すように命した。彼らがどんな商売をしたかを知ろうと思ったのであるとあります。主人がしもべたちに与えた皆って一体何でしょうかね。主人がしもべたちに与えた皆とは一体何か。これね、金額的に言って、その前にこれタラントの話に似てると思いませんか。でタラントの例え、マタイの25章で語られているタラントの例えと似てるんですけど、やっぱ違うんですね。でタラントっていう、タラントの例えではしもべたち一人一人の能力に応じて別々に与えられるんですね。5タラントの人、2タラントの人、1タラントの人とありましたけれども、1タラントっていうのは6000日分の日当ということですから、まあ今の日本で言ったら6000万円ぐらい、丸1日働いて、まあ1200円ぐらいくれるとして1200円くれなかったら1万円足りないけど、で2タラントは12000日分、5タラントは3万日分ですから、もう 3億円近い人と、それから、6000万円近い人、5000何百万円の人、 はっきり言って初めから不公平ですよね。ね、そういうふうに、ちょっとごめんなさい、何が問題なのか。これ一般的にはタラントは能力とか才能とかっていうふうに理解教えられてるんですけど、これ一人一人の能力に応じて能力を与えたっていうことになって意味が通じなくなっちゃうんで、これは、能力という解釈はそもそも間違ってるんです。で私はもうずっとこの教会でこのタラントっていうのは人なんだ、一人を託される人、二人を託される人、五人を託される人がいる。で、人それは神様の宝物なんだという、そういう話をしていますけれども、まあそういうふうに理解すると、タラントの例えで神様が不公平な方でないということはもうすごくよくわかります。で、ところが、今日の話はタラントの話とは違うんですね。全員に同じものが与えられてるんです。でしかもそれはグループに与えられている、10人のしもべというグループに与えられたものであって、それは共同の働きである。で一人一人に等しく与えられているわけなんですね。で10ミナっていうのは100日分の日当って言いますから、まあ、90数万円から100万円ぐらい、これで商売しろって言われて、うん、商売するにはちょっと足りないんじゃないかっていう感じではないかな。まあこれで一体何ができるんだろうかというようなものではあるわけです。皆さん、この皆って何だと思いますか？全員に共通に与えられているもの。あなたに与えられているものと私に与えられているもの、等しい。みんなに共通に与えられている、何でしょうか。まあ中にはね、これは聖書の言葉であるというふうに言う人もいるけど、聖書すごくよく研究している人と、今日初めて聖書を読む人、同じかって言ったら、いや違うんじゃないかなとかって思ったりもしますよね。皆さんはどういうふうに思いますか。全員に共通に与えられているもの、着眼点はですね、このキリストがいない間しもべに与えられるその名代としての立場って、キリストの名代としての立場っていうのはみんな一緒なんです。みんな同じなんです。でこの皆っていうのはキリストの名代、神の形と理解することができるでしょう。 すべてのしもべたちに等しく与えられている。創世記1章27節にこのように言われていますね。神は人をご自身の形に創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造されたとある。この形っていうのは、まあ、像、像ですね、人弁に像って書く像ですね、そういう意味なんですけれども、まあ、近年の聖書学でこれはどういうものだったかという、当時のオリエントでは王様が、いるでしょう、国に、帝国とかに。そうするとその王様の像をあちらこちらに置いて、ここは自分の領地であるということを示すようなものがあったらしいんですね。でつまりその王の像がそこにあることによって、その王がそこを支配しているということを表すものであった。でつまり神が人をご自身の形として創造されたということは、私たち一人一人がそこに存在することによって、神がここを支配しておられる、神の支配がここに行われているということを表す、そういう存在として神様は人を創造なさったんですね。だからそういうふうに考えると、なぜ神があなた方はどんな像も作ってはならないとおっしゃった、神を偶像を作るなって神様がおっしゃった理由、すごくよくわかる。あなたが神の形なんだよ、神の像なんだよ、あなた自身が。それを忘れて、なんか神の形として何か仏像であったり、仏像はちょっと違うって話もありますけど、いろんなね、子牛の像を作ったりとか、っていうようなことをしてはいかんというのは、それはあなた自身が神の像だからだ。神があなたをそのように作っておられるということを忘れさせるものが、その偶像であるわけなんですね。ではキリストの名代とは何か。イエス様が再び来られた時に、そのクリスチャンたちは世を治めるとかって言われたりしますけれども、その場合の治めるってどういうようなことだと思います？上に立つ、これまでイエス様を信じなかった者たちを従える。全然違いますね。マタイの福音書にこういう、マルコの福音書にも言われてますけれども、こう言われている。イエス様が弟子たちがその誰が一番偉いかっていう、そういう議論をしていた時におっしゃった。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべとなりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさいと言われている。キリストの支配というのは、しもべとして人に仕える、これに徹することがキリストの支配であって、人の上に立つことではないんです。それは自分の正しさを主張することを放棄するところから始まるわけです。人を支配するときっていうのは、俺の言うことを聞けってことでしょ。それは自分が正しいっていうことが前提になっていますけれども、人に仕えるというのは自分の正しさを主張することを放棄する、そこに基盤があります。イエス様は自分の正しさ、罪を犯さなかったイエス様が 私は悪くないと一言も言わずに十字架にかかって行かれました。それが人の子が使えられるためではなく、使えるためにまた多くの人のための贖いの代価としてご自分、自分の命を与えるために来た、それはそれそのことです。でもこれはね、皆さんどうですか。自分の正しさを主張することを放棄するっていうのはものすごく難しいと思いません。もう不可能ですね。もうちょっとなんか私もね、最近もういろいろありますね。最近もうすごく、ね、忙しくてね、大学の仕事も自分で動かせる、自分で決めて自分で思いを、ある一定の権限が与えられているので、自分でできることはいいですけど、自分が頑張っても絶対にどうしようもない、だけど自分が責任を取らされるっていうそういう状況になるとものすごくこうイライラしますね。ものすごくイライラします。そしてもうストレスがすごくたまるので、ちょっとしたことでピチッて切れたりするわけですよでその時にもうどうでもいいことで自分のね、自分の思いをね貫きたいと思っちゃう。本当にどうでもいいようなことで、キリストの御霊、聖霊を与えられることによってのみ自分の正しさから離れることができる。自分の意思、自分の頑張りでは絶対にできない。聖霊によってのみキリストの形が私たちの中に形作られていくのです。さて、で、みなっていうのはね、キリストの形であると。で、さて彼は王位を授かって帰ってくると、金を与えておいたしもべたちを呼び出すように命じた。彼らがどんな商売をしたか知ろうと思ったのである。最初のしもべが進み出ていった。ご主人様、あなた様の一ミナで十ミナを設けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。お前はほんの小さなことにも忠実だったから、銃の町を支配するものになりなさい。二番目のしもべが来ていった。ご主人様、あなた様の一ミナで五ミナを設けました。主人は彼にも言った。お前も五つの町を治めなさい。で、一ミナで十ミナ、五ミナを設けるっていうのはどういうことかって言ったら、キリストの支配、しもべとして使えるキリストの支配が広がっていくっていうことですよね。だからしもべとして他の人に、こちらが間違ってますけれども、しもべとして他の人に仕える人が増えていった。そうするとそのしもべには十の町、五つの 町でしもべとして仕えようと、人々に仕える働きをさらに与えられる。で、また別のしもべが来ていった。ご主人様、ご覧ください、あなた様の一ミナがございます。私は布にくるんで、これは粗末な布だそうですけれども、にくるんでしまっておきました。あなた様は預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取られる厳しい方ですから、恐ろしかったのです。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はお前の言葉によってお前を裁こう。お前は私が厳しい人間で、預けなかったものを取り立て、まかなかったものを取り立てると分かっていたというのか。それならどうして私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうしておけば私が帰ってきたとき、それを利息と一緒に受け取れたのに。これ、あなた様は預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取られる厳しい方、これは嘘ですね嘘です、抽象です。だってイエス様は、種まき、神の国は種をまく人が種をまくもの、まくようなものだとおっしゃったでしょ。神様は種をまかれるんですよ。神様は種をまかれる方なんですね。だからまかなかったものを取り、まかなかったものを刈り取られる厳しい方というのは、これは神様に対する抽象 であって嘘なんですね。だからこのしもべは罰せられるわけです。預けたものをね、無駄遣いしてしまってもね、怒られないんですよ。すいませんって言えばいいんです。だから私たちがね、神の姿を与えられていて、使えて他の人に使えるようにというふうに言われて失敗することはあるわけですね。僕なんかもう失敗の連続ですよ。本当にずっと失敗ばっかりしてる。ねえ、ねえ、えのくさんね、あんなふうにね、偉そうに言ってるけどね、私こういうふうに、あのえのくさんからこういうふうに言われたことがあるとかって思ってる人もいると思うんですよ。と思う、本当に申し訳ないと思う。だけど神様はそういう失敗するしもべたちに対してはチャンスを与えてくださる。何度も何度もチャンスを与えてくださる。24節、そしてそばに立っていた者たちに言った。その一ミナをこの者から取り上げて十ミナ持っている者に与えなさい。すると彼らは、ご主人様、あの人はすでに十ミナ持っていますと言った。彼は言った、お前たちに言うが、誰でも持っている者たちはさらに与えられ、持っていない者からは持っている者までも取り上げられる。これはまあどういうことか。キリストの形として使える働きに徹した者たちにはさらにそのキリストの形が増し加えられ、主の姿に似たものとされていくということですね。主の姿に似たものとされていく。さらにまた、私が王になるのを望まなかったあの敵どもはここに連れてきて私の目の前で撃ち殺せ。これはさっき言ったように、これはアルケラオがやったことであって、イエス様がもう一度この地にやって来られる時になさることではないのです。で、皆さんどう思います？ここエリコの人たちはいっぱいいるんですよ。で、私が王になるのを望まなかったあの敵どもはここに連れてきて私の前で撃ち殺せって言ったら、それはアルケラオがやったことだってみんな分かってるんですよ。みんな分かってるわけ。そしたらみんなエリコの人たちはどう反応したと思いますか？あのアルケラオのやったようなことはとんでもないとかって言うんじゃないですか。そんなことがあってはなりませんって言うんじゃないでしょうか。イエス様はこれによって、地上の王とはこういうものなのだ、地上の王を求めるということはこういうことなんだよということを教えて、あなた方は地上の王を求めてはならないということをおっしゃっているわけです。こういうふうに理解すると聖書を読むの怖くないんじゃないかなって思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。ここをイエス様がね、再び来られるときに、ご自身、ご自分に従わない者たちを撃ち殺せっておっしゃってるっていうふうに理解したら、これはもうとんでもないことになって、とんでもない聖書の読み違いであります。それによってユダヤ人たちは2000年間迫害を受け続けてきたわけです。キリスト教会は本当に根本から考えを改める必要がありますね。キリストは徹頭徹尾、しもべとして使える王であります。これ皆さんにぜひ知っていただきたいことはですね、キリストが私たちがキリストの名代として生きていくときに、私たち自分の意思や力でそれはできないっていうことをね、ぜひ知っていただきたいというか、それはもう絶対できないんです。さっき言ったように、人間は自分の力で自分の正しさを捨てることはできないんです。いつも 自己弁護している、言い訳をしている自分がいますからね。どんな時にも、どんな時にも言い訳をしている自分がいる。私たちはキリストの名代として、榎木さん、あなたはキリストの名代ですか。いや無理無理、自分の力では無理ですよ。聖霊だけが私たちをキリストの名代にするのです。私たちの肉の意思や修行にはよりません。聖霊を求めるっていうのはどういうことか。それは自分が霊的に高められることを求めることではありません。これ誤解されてるんです。また霊的な体験を求めることでもありません。で、私小さい若い時に、ね、よく聖霊を求めるって霊的な体験を求めることだというふうに思ってたことがあります。祈ってたらこう痺れるとかね、あんまよくわかんないかもしれませんけど、あの私が育ったところではそういうことはよくあった。祈ってるとバタンと倒れるとかね、痺れるとかねそういうことをね、私も若い時は求めていた時があった。でもそれは聖霊を求めてたわけじゃないね。で、そういうような体験が与えられると自分が霊的に高められたような気持ちになったりする。でもそれは聖霊を求めてるんじゃなくて自分を求めてるんですよ。自分を求めてるんです。聖霊を求めるとは、十字架の極限まで低められた、十字架のキリストと一つになることを求めることです。これ以外にありません。十字架のキリストと一つとなることを求めること、極限まで低められたキリストと一つとなることを求めること、これが聖霊を求めることなのです。ヨハネの福音書1章13節、この人々は血によってではなく、血によってっていうのは家柄ですね。ユダヤ人であるとか、ね、家柄とかそういう血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって聖霊によって生まれた。私たちはキリストの名代としてこの地にイエス様の姿を映すものでありたいと心から願います。でもそれは私たちの力、修行によるものではなく、ただ聖霊が私たちをそうしてくださる。十字架の極限まで低められたイエス・キリストと私たちも一つとなることを求めて生きていきましょう。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたは私たち一人一人に私の名代であれと、私の姿をお前たち一人一人に与えるとおっしゃり、聖霊としてそれを与えてくださったことを感謝します。私たちはすぐに自分自身に目が向いて、そして低められたあなたではなくて自分の思いを優先させてしまう愚かなものですけれども、そういう者たちを諦めず投げ捨てず、御手に握って 聖霊を注ぎ続けてくださっていることを感謝いたします。天のお父様、どうぞあなたが私たちの中にあなたの姿を形作ってください。この地にあなたの御心を行うことができますように、私たち一人一人に御霊を満たしてください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。